開かせていただきます。先週は15章から私は誠の葡萄の木と題して御言葉を取り継がせていただきました、私たちはイエス様につながって豊かな実を結ぶことができる。その実とは何なのか、それは、まあ、いろんな実がありますけれども、ね、文脈から言うならば愛の実であるんですね。とイエス様につながって愛の実を豊かに結ぶものとなってまいりたいと願うのであります。今日の16章の5節からは聖霊の働きとタイトルがですね、まあ、聖書に新旧約聖書についておりますけれども、イエス様が聖霊について、ですね、御言葉を語っておられます。聖霊とは何でしょうか。16節でしばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。まあ、キリスト教会では三位一体、父、子、聖霊と言いまして、父なる神様、御子イエス様、聖霊様、三位一体なる神様というふうに言っております。聖霊を通してまたしばらくすると私を見るようになる、イエス様を見るようになる。つまり聖霊とはイエス・キリストの霊です。聖霊を受けることによってイエス様のことが分かる、イエス様の恵みを受け取ることができるんです。聖霊を受けることによって私を見ることができるんですね。14節でもその方、聖霊は私に栄光を与える。聖霊を受けたらイエス様を賛美するようになる。22節でも、ところで今あなた方も悲しんでいる、しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。再び私はあなたに会いますよ。イエス様は十字架にかかって死んで3日目に復活されます。しかし40日の後イエス様は天に上げられますけれども、その10日後ペンテコステ、聖霊の火を受けることによってイエス様と出会うことができる。ですからパウロもクリスチャンを迫害しておりましたけれども、イエス様との直接の出会いを体験いたします。もうイエス様は天に引き上げられておられました。しかしパウロに主は語られました。私はあなたが迫害しているイエスである。もうイエス様はこの世にはいないはずなんですけれども、聖霊を通して私はあなたが迫害しているイエスである、死んだはずのイエス様が、天に上げられたはずのイエス様がパウロの直接に現れた。これは聖霊であります。聖霊とはイエス様の霊であります。まあ、この聖霊の働きと今日16章の説明ですからありますけれども、まあ、聖霊に関してはすでにですね、14章からですね、聖霊を与える約束とですね、まあ、出てくるわけですけれども、まあ、14章から読んでいくときにですね、聖霊とは何なのか。父は別の弁護者、まあ、聖霊のことでありますけれども、弁護者、ギリシャ語でパラクレトスと言いますけれども、まあ、別の役をするならば助けるし慰めるし、そばにいてくださるお方、この聖霊は永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。聖霊イエス様なりはいつも共にいてくださる。ですから私たちは聖霊を受けなければならない。聖霊を受けるときにいつもイエス様が共にいてくださる。この霊、聖霊があなた方と共により、これからもあなた方のうちにいるからである。ヨハネ福音書14章の17節に記されております。私はあなた方を見なしむにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。いつもイエス様が共にいてくださり、慰め、励まし、力強めてくださる。イスラエルの民と共にいたように、私たちと共に神様がいてくださる。雲の柱、火の柱となって共にいてくださる。パウロは復活の人と出会いました。私はあなたが迫害しているイエスである。このイエス様はその後パウロとずっと一緒にいました。苦しむ悲しむ時、私があなたと共にいる、パウロに直接語りかけられたのであります。ですから私たちは本当に聖霊を受けてですね、いつも主が共にいてくださる、その慰め、励まし、力を受けながら信仰生活を歩んでいきたいと願うのであります。今日は16節から具体的に、じゃあ聖霊の働きとは、まあ、共にいてくださるんですけれどもですね、その8節で、16章の8節、その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにするんですね。前の高学聖書では、罪について、義について、裁きについて、世の人の目を開くであろう。私たちの目が開く、聖霊として目が開かれる。じゃあ一体目がどのようにして、何の目が開かれるのか、ね。このことについて今日はお話したいと思いますけれども、その方、聖霊様が来れば、罪について、義について、また裁きについて、私たちは知ることができる。まず裁きですね。私たちは聖霊を受けるときに、裁きが分かる。この世の裁きが分かるんですね。先週の月曜日はですね、子ども聖霊キャンプ集まるのは何個目がありました。 教会この先生方の本当にご奉仕に心から感謝いたします。子どもたちがたくさん集まってとても楽しい恵みの時、聖霊充満の時をですね過ごすことができました。この子どもキャンプではノアの箱舟がテーマでありました。ノアの箱舟では創世記に出てきますけれども、神様があまりにもこの世が罪が多いからですね、この世を裁く、だからノアに対して箱舟を作りなさい、箱舟に逃げなさい、そして罪を清めるから、まあ、これは新約ではイエス様の十字架でありますけれども、もうとにかくですね、ですからもう教会に逃げましょう、ノアの国に逃げましょうというお話をですね、まあ、ノアおじいさんですね、誰がしたか分かる私かな、ノアおじいさんがですねお話をしておりましたですね。そうなんです、今終わりの時代から、これ終末神殿と書いてあります。終末神殿の完成と世界伝道、初めて教会来た人は何で起こってるもですね、びっくりするわけですけれども、今終わりの時代である。そうです、今本当に神の裁きが迫っている時代であります。本当に世界でも争いが絶えない、いつになったら戦争が終わるのか、日本でも犯罪があふれている、闇バイトによるですね、もう凶悪犯罪がもういろんなところで起こっているんですね。自分たちの子供たちにも若者たちにももう目の前に犯罪がですね、ちょっとお金を儲けないか、いろんな誘いがあって、もう目の前にそういった罪が、ね、今日は七五三祝福式がありますけれども、本当に祈らなければならない、もう罪が私たちの子供たち孫たちの前に迫っている。先週も福岡の中学3年生が電車にはねられてですね、自殺でありましょう、本当に悲しい、自ら命を絶つようなそういったことが起きている。本当に終末の時代が私たちの目の前に迫っている。そこにおいて私たちは本当に目を覚まさなければそれが終わりであるということすらもわからないです。私たちは聖霊を受けて、その方、聖霊様が来れば罪について、義について、また裁きについて、終末時代をはっきりと私たちは知ることができる。ではその終末を知ったときに私たちはどうすればいいのか。罪について、義について、義とは何でしょうか。イエス様の十字架であります。十節に、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなることである、ね。来月から、来月はクリスマスでありますけれども、イエス様は私たちのために、十字架に立って全ての罪を背負うために来てくださった。そして死んで、三日目に復活され、死を打ち破り復活して、今は天に上げられて、聖霊を通して生きておられるのであります。私たちは聖霊を受けなければ、イエス様の十字架がわからない。聖霊を受けたらイエス様が私たちの罪のために死んでくださったということをはっきりと知ることができるのであります。聖書は私たちに、はっきりと語ってくださっています。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。イエス様の十字架にて全ての罪から清められる、この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりなく全世界の罪を償う義人です。すべての全人類の罪を背負うためにイエス様はクリスマスに来てくださった。私たちは今日本当に聖霊様を通して改めてイエス様の十字架を確認したい、十字架の恵みに生きるものとなってまいりたい。私たちは罪人でありましたけれども、イエス様の十字架によって、まして永遠の霊によって、聖霊によって、聖霊による十字架によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血、十字架の血は私たちの良心を、私たちの心を死んだ技、罪から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。礼拝させるようにするであろう。本当にイエス様は私たちの罪を清めてくださる。そして私たちには新しい命、愛と喜びを満たされた永遠の命を与えてくださるのである。私たちは聖霊を通して終わりの時代が分かり、そしてその中においてイエス様の十字架が分かる。そして3番目に、その方が来れば罪について私たちは分かるであろう。罪についてとは、彼らが私を信じないことである。イエス様の聖霊を受けなければ、どんなに十字架が分かって私たちの罪が分からなければ悔い改めることができない。まあ、十字架と悔い改めですね、まあ、罪というのはまあセットでありましょうですね。十字架を通して私たちは悔い改めに導かれる。聖霊を通して罪が示され、聖霊を通して十字架が示され、悔い改めと導かれる。今から100年以上前のドイツにおけるリバイバルにおいても、信仰復興運動においても、ブルームハルトという牧師を通して導かれたリバイバルにおいても、主の勝利、イエス様の
十字架の勝利があって、そして罪の解決がある。イエス様の十字架の光に照らされて、イエス様の十字架はその尊い恩賜を通して私たちが罪人であるということだし、そしてイエス様の十字架の前で悔い改めることができる。罪というのは先ほどの、世の人の目を開く裁きについての、この世の周りもいろんな本当に罪に満たされていますけれども、何の私自身の内側に罪があるんです、ね、それが示されなければ、もちろん周りから逃げなければならない、ノアの上に逃げなければならないんですけれども、私たちの罪が分からなければ悔い改めると導かれない。そのために聖霊様は必要であります。自分が病気であることが分からなければ治療のしようがありません、上野昭吾兄弟ですね、今リハビリをしておりますけれどもですね、2回ですね転倒されてですね、1回ですね、転倒してですね、緊急手術をして、退院されたわけですけれども、その後ですね、赤坂の方に何か用事があって行かれた時にですね、2回転倒されたそうです。で、春子さんのところに連絡があってですね、お迎えに行って、でも何かおかしい、何もないのに転倒するわけではない、それで中川病院に行ってですね、病院で見てもらったんですね。 CT を取ってもらったら、脳のですね、 CT を取ったら何かがおかしい、もしかしたら脳内出血ではないか、で二石病院に緊急搬送されて、やっぱりこれはもう手術をしなきゃいけないということで、その日のうちに手術をされてですね、そして今リハビリに励んでおられます。2回転倒されたので、あ、もしかしたら何か脳がおかしいんじゃないか、原因が分からなければ治療することはできないわけですね。私たちも自分の罪が分からなければ悔い改めのしようがないわけであります。しかし私たちは聖霊を通して、世の人の目を開くであろう、聖霊様を通して十字架を通して私たちが罪人であるということが分かる、そして悔い改めて新しい人へと変えられていく。私たちは本当に罪人であります。先ほど、自殺の話をしましたけれども、もう学校ではですね、もういじめがずっと続いている。私も子供の時から30年40年以上前からいじめはしていけないという議論がですね、対策がなされている。でもこの40年間50年間全く変わらない。なんででしょうか。それは人間に罪があるから、どんな人間的な解決をしようと思っても解決のしようがない。罪というのは神から作られた人間が、神中心であるべき人間が罪によって自己中心的な人間になってしまう、これが罪である。ですから罪というのは本当に自己中心でありますから、結局人を裁く、人をですね、いじめるというですね、世界に争いが起こったりする。しかしそれも子供の中にもすでにそこからもう見える人間の罪本質であります。ですからダビデは詩篇50篇の中で、私は生まれた時から母の胎にある時からもう罪人であるという告白をした通りであります。私たちは聖霊様に照らされなければ、その罪が分からない、悔い改めなければ、同じことをずっとですね繰り返していく、そのような人間であります。これまで先月はダビデ伝を読んでまいりました。先ほどの詩篇50篇を作ったダビデの素晴らしさは、いろんなところがあるんですけれども、ダビデの素晴らしいのは悔い改めのプロであった、悔い改めのスペシャリストでありました。彼は罪を犯さない人ではありませんでした。罪を犯す人でありましたけれども、彼は罪を犯すために悔い改めに導かれたんですね。ですから神様はダビデを喜んで素晴らしい王としてですね、今もダビデの星とですね、イスラエルの国旗はダビデの星として本当にですね、イスラエルの民が愛している王様であります。ダビデはいろんな罪を犯しましたけれども、大きく2つの罪を犯しました。ご存じの通り、バテシバ事件ですね、犯しました。預言者ナタンから、あなたは罪を犯しました。もう松正面から指摘されたときに、彼は王様ですよね。ですから、預言者から言われてもですね、いや、そんなことないよと言えばですね、言うことができたかもしれないです。しかし彼は、預言者ナタンから言われて、もうその場で悔い崩れて、悔い改め、断食をして悔い改めをしたのです。私はこのバテシバ事件の悔い改めもですね、素晴らしいなと思うんですけども、2回目のですね、その大きな人口調査の罪をした、その悔い改めをですね、もう本当に私は感動いたします。感動というかですね、悔い改めにですね、人口調査というか、兵隊を数えるですね、イスラムの民は大きくなってですね、もう強い国になりました。しかし、ダビデはどこかで不安があったのでしょう。敵が攻めてきたらですね、ちょっと不安になるからですね、兵隊を数えるというですね、 まあ、兵隊を数えるなんで悪いんでしょうかですね、それ自体は悪いことではないかもしれませんけれどもです、ね、まあ、兵隊を数えて、まあ、安心したい、この時に安心したい、神様は守ってくださるから大丈夫だけれども、ね、やっぱり神様の方向かずにこの世の方向いてしまう、まあ、これが罪ですけれども、それが罪を犯してしまう。その時にダビデはどうしたでしょうか。まあ、言うまでも悔い改めたわけですね。スペシャリストが悔い改めたんですけども、この時聖書をよく読んでみたら分かるんですけれどもですね、彼はもう罪を犯してすぐに悔い改めるんですね。ダビデの心に呵責となったと書いてありますよね。預言者カードはその後に出てくるんですね。預言者カードがあなたは罪を犯しました、神から裁かれますよと言われるんですけれども、ガドから言われる前にです、ね、指摘される前にもうすぐに、ああ私は罪を犯しました、ね、私は重い罪をあなたに対して犯しましたという告白をしっかりとしているわけですよ。これはつまりダビデが聖霊充満であったということ。もちろん人から言われて悔い改めることも素晴らしいんですけれども、もうその前に、ああ自分は何ていう罪人なんだろうというです、ね、もう預言者から言われる前に自分の愚か罪が分かる。ダビデは預言者サムエルから油注ぎを受けていました。もう聖霊充満でありました。ですからもう勇士も戦う、ゴリアテに勝利をする、いろんな素晴らしい王様でありましたけれども、何よりも自分の罪が分かる人でありました。ですからもう、なんていう罪を犯したんだろう。罪を犯してすぐに悔い改めると導かれている。私は重い罪を犯しました。私たちは、聖霊に満たされなければダビデのようになかなか悔い改めることはできない。人の目の中にある小さな塵が見えるけれども、自分の中にある大きな針、丸太が見えないとイエス様がおっしゃる通りであります。それほど私たちは自分の罪に対して盲目であります。人の、ね、やったことに対してはああ、しょしょしょ、もう本当にすぐに裁いて見つけてしまう。下もそういった性質があるかもしれません。ああ、本当に悔い改めないといけないなと、今日の御言葉を準備しながら改めて思わされている自分へのメッセージでありますけれども、聖霊さんを受けるときにダビデのように、ああ私は罪を犯しました、神の前に悔い改めることができる、その方が来れば罪について、義について、また裁きについて世の人の目を開くであろう。聖霊とは今まで主が共にいてくださる、もちろんそれは素晴らしいことでありますけれども、ただ一緒にいてくださるということではなく、もちろん助けてくださるお方でありますけれども、イエス様を共に歩むときに、本当にイエス様の前で罪を悔い改め、イエス様の十字架にいる罪の清め、あがない、そして新しい命に生きることができる、それがまさにクリスチャンライフ、聖霊の恵みに生きるということではないでしょうか。罪と罪の解決と十字架はセットであります。本当に罪を犯し、イエス様の前で悔い改めて、そして十字架の治癒による清めを受けていく。パウロはこのように言っています。ではどういうことになるのか、恵みは増すようにと、罪の中にとどまるべきだろうか。まあ、罪を犯したら、十字架の前で悔い改めていくから、十字架の恵みを受ける。だからもう、いっそのこと罪の中にとどまろうか、まあ、これはもうちょっとですね、まあ、極論ではありますけれども、まさに、そのように言えるかもしれません。宗教科学者マルチン・ルターは言いました。大胆に罪を犯せ。クリスチャンが罪を犯せ。どういうことでしょうか。まあ、罪を犯してはいけないんですけれども、それでも私たちは罪を犯してしまう。しかし、聖霊様に照らされるときに、本当に罪が指し示され、そして悔い改める。無教会の柳原忠夫先生が言いました。悔い改めのない信仰は死んだ信仰であると。クリスチャンだから罪を犯さないか。いや、そうではない。クリスチャンになっても本当にいろんな罪を犯してしまう。しかしその度ごとに悔い改めていく。クリスチャンライフとは一瞬一瞬十字架の前にひざまずいて悔い改めて新しい人へと変えられていく。それがクリスチャンライフ。バプテスマを受けたからクリスチャンになったからいきなり何か聖人になったかと、そうではありません。クリスチャンとは自分の罪が分かって主の前に悔い改めるものの集まりであります。教会は聖人君主の集まりではありません。自分の罪を知って悔い改め涙を流していく。内村勘三先生もまさに晩年本当に涙涙であったそうであります。もう体力は弱って説教もできなくなった時に、もう祈り、しかしその祈る時に本当に自分の罪を悔い改めてですね、もうね、何歳でしょうか分かりませんけど、ご高齢になってですね、もうそれでも もう信仰の完成に近い、そのようなお方であったとしても、涙を流して、いつも悔い改めの祈りを下げていたという。本当に聖霊を受けた人は、自分の罪が差し示され、一瞬一瞬悔い改めと導かれる。御霊によって歩きなさいということは、つまり、本当に日々日々悔い改めて生きていくということです。ですから、私たちは聖霊を受けなければならない。聖霊を受けると、イエス様の十字架が本当に光になってなさい。そしてその十字架の前で、日々日々悔い改めていく。インディアに伝道したデビッド・ブレナードのリバイバルもそうでありました。もちろん救いは起こるんですけども、そこは悔い改めの。単なるイエス様を信じば、イエス様は素晴らしいお方ですということではなくて、みんな涙を流して、悔い改めに導かれている。救いとはまさにそうであります。聖霊の働きが起こるときに、十字架が差し示され、神の義が差し示され、悔い改めに導かれる。デビッド・ブレイナードの本を読むときに、そこに何か人間的なですね、強制があったわけではないですね。お前は罪だから悔い改めろですね。どんな人から言われても、私たちは自分で悔い改めることはできない。しかし、本当に光に照らされ、聖霊の光に照らされるならば、ダビデのように、預言者から言われる前に、ああ、私はなんていう罪となんだろう。悔い改める。デビッド・ブレイガードも、インディアに対して伝道しました。偶像に合わせるインディアに対して伝道しました。普通に伝道集会的な十字架のメッセージ。何か人を裁くようなメッセージはありません。しかしその御言葉を通して聖霊様に差し示され、インディアンの人々はもう苦を流しながら悔い改めと導かれていた。本当のリバイバルとは何でしょうか。悔い改めを伴うリバイバルです。本当に聖霊様が下るときに、私たちは皆が、ね、一瞬一瞬信仰生活において悔い改めに導いた。それが本当のリバイバルであります。1900年代韓国に聖霊が下りました。リバイバルであります。その時に起こったことは、悔い改めと通世祈祷、本尊祈祷というのをよく聞きます。本当に祈りのリバイバルが起こった。本当に祈りのですね、本当に感動のリバイバル素晴らしいですよ。じゃあそこで終わらない、ただ祈って終わるのではなくて、そこにおいて聖霊様があった時に悔い改めに導かれて、己が罪を悔い改めて、私の属する神聖のためのリバイバルもそうでありましょう。高田教授先生からいつも聞いておりますけれども、1960年、本当に聖霊の引きが下ったときに何が起こったか。本当にクリスチャンが伝道者がですね、悔い改めに導かれていく。春日先生、坂本先生も周りからはですね、誰が見ても、ああ素晴らしいクリスチャンですよねと思っているような人が、過去の自分の罪を悔い改めていく。それどころかもうリバイバルの本当に指導者であった日高先生も、ああそういえば自分は学生の時に古本屋に行って万引きをした、忘れていた罪が本当に差し示されて、人々の前で恥ずかしい罪を告白する。皆さん、聖霊満たされているでしょうか。聖霊と共にあるのでしょうか。聖霊と共に生きるということは、もちろん主が助けてくださる、人生においていろんなことを助けてくださる、それも素晴らしいことでありますけれども、何よりも本当に一瞬一瞬悔い改めに導かれていく、主の前にひざまずく、それこそが真のクリスチャンライフではないでしょうか。私たちも聖霊に満たされて、その方が来れば罪について義について、また裁きについて、世の人の目を開くであろう。今日の御言葉を通して、今日今この場所において主をどうか己が罪を本当に憐れんでください。本当に十字架の血で清めてください。今日から始まる1週間、また新たな悔い改めを通して新しい命に生きるものとなってまいりたい。そして人々を愛し、人々に命を与えていく、潤していく、そのようなものへと作り変えられてまいりたいと切に願うものであります。もう一つだけお話ししたいと思います。聖霊様を通して罪が差し示され、悔い改めに導かれるんですけれども、今日のヨハネ福音書16章の最後33節にこのような御言葉があります。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方が世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様の十字架は、私たちの罪を洗い清める。そこで終わるのではなく、その罪の力からの解放が与えられる。イエス様は勝利者である。はっきりと私たちに語りかけているのであります。イエス様の十字架によって、罪とその法則から解放してください。罪とは、 方向性の違いですね。神中心であるべきものが自分中心である。ですから人を裁いたりですね、本当にいろんな、ね、悪い思いを持ったりしてしまうのであります。まあ、それからの悔い改めというのはまあ方向転換になりますけれどもですね、ただ私たちはまあ悔い改めましたといってもそれでも罪を犯してしまう。まあ、罪に関してはですね、まあ、的外れとともにそれにとらわれている状況にある。桑田秀信先生がキリスト教神学会の中でおっしゃっておられます。まあ、私たちは先ほど、まあ、一瞬一瞬悔い改めがクリスチャンであると申したんですけれどもですね、そしてまあ清められていく信仰生活でありますけれども、なかなかですね悔い改めでもその同じ罪から解放されないという事実があるわけであります。しかし聖書はイエス様は勝利者であると書いています。また別のところでもパウロは言っています。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連なせてくださる。今日のヨハネ福音書16章では私は勝利者であるとイエス様はおっしゃいますけれども、別のところではそのキリストの勝利の行進に私たちも連ならせていただく、イエス様の十字架によって私たちも勝利をすることができる。罪というのは方向の違いとともに、パウロの言う通り欲する善は行わないで欲しない悪を行ってしまうという、それこそ罪というものは単純に一言で罪と言っても本当に私たちを捉えている状況である。ここにおいて罪の許しとともに罪の清めとともに罪からの解放の力が必要だ。今日私たちはイエス様がはっきりと宣言してくださっています。あなた方が世で苦難がある、しかし勇気を出してください。私はすでに世に勝っている、この世、つまりこの世の罪に勝利をしている。イエス様は勝利者でありますから、私たちは罪とその呪いからの勝利を今朝与えられますよ、祈っていくものとなってまいりたいと思います。この世の力は強い、しかしイエス様は勝利者である。エイマ・ハンターという先生がですね、まあ、いつも引用していますけれども、おっしゃっておられます。イエス様は奇跡を行ったんですね。なぜイエス様は奇跡を行ったのか。それにもかかわらず、誠に明白なことはバプテスマのヨハネに対する彼の答えが示すように、バプテスマのヨハネに対するバプテスマのヨハネがイエス様のことを、あの人が本当にメシアかどうかわからない、まあ、彼がバプテスマを授けたんですけれどもわからない、その時にイエス様が答えられました。イエスは自分の力ある技を見る目を持った人々に対する印を見出したので、何の印か、神の国が現在することの印である。イエス様は何のために来られたか、神の国が訪れるために、やめる者の癒し、悪霊の放逐、不具者、耳の聞こえない者、口の聞けない者、目の見えない者の回復、罪の許し、これらは皆御国の技であった。イエスの指針の付録ではなく、その書くこともできない部分であった。神の国にとっての中心的であった、愛の力によって流れ出たものであった。一言で言えば、奇跡は行動中の神の国であった。まあ、イエス様は神の国の宣教にあたって多くの奇跡を行いました。病を癒し、悪霊を解放した。これはいわゆるイエス様の福音宣教の付録ではなくて、その中心であった。イエス様の力を持って宣教した。イエス様の宣教には力がある。罪を、イエス様の十字架の罪の清めとともに罪からの解放を与えられる。ですから私たちは今日の礼拝を通して、今日の御言葉を通して悔い改め、そして罪からの解放が与えられるように祈っていきたい。分かっちゃいけどやめられないという言葉がありますけれども、それこそですね、本当に覚醒剤とか麻薬でもですね、本当に芸能人もですね、もうこれ以上しません。まあ、テレビの前で、カメラの前で悔い改めですね、謝罪をするわけですね。それは彼の本心だと思います。しかしそれでもそれ以上に罪の力が強いから、このようにいわゆる謝罪、いわゆるですね反省ではもうどうしようもない状況。しかしイエス様は罪からの清めと解放、勝利を与えてくださる方、私たちはイエス様の十字架を信じるときに、イエス様の前で悔い改めるときに、そこまでの力が与えられるんですね。いつも愛する元ヤクザでクリスチャンでありました湯沢学さん、薬物依存症からの、ね、解放ですね、癒しを証ししておられます、ね、薬物に最初に手を染めたのは12歳、若いですね、中学1年生でしょうかですね、診断から初めてお酒を飲んで大麻を吸って、 18歳の時に少年院に行きましたんですね。もう本当に過酷な人生ですね。でその少年院に行って、その後出てきてからですね、もうこれから少年院を出る時にはもう真っ当な生き方をしよう、決心する。仕事にもついたが長くは続かなかった。半年ぐらいすると真面目にやってるのがつまらなくなって、自分から暴走族や悪いことに手を染めていった。もう悪い道に入っている。そのユサさんも覚醒剤だけには絶対に手を染めないと決めていた。だからその決心も虚しく、先輩が1回だけ、1回だけやったらもう進めないからと言われる。じゃあ1回だけな。やる前はもう絶対にやらないと思っていたにもかかわらず、1時間後にはもう自分からお願いしていた。覚醒剤をですね、もう1回だけも先輩から言われるからもう仕方なくやる。でも、もう絶対にもう1回でやめてしまう。しかし、1回やったらもう1時間後には自分からもう1回。最初は週1回、2回だったのが気がつけば毎日やるように、次第に覚醒剤中心の生活になっていった。やめようと思ったらやめられない。暴走族からそして薬剤になって、薬剤になってからもう覚醒剤の生活、365日のうち360日は覚醒剤を打ち続ける毎日でした。もう本当に肉体的にも精神的にもおかしくなっていました。もう廃人になってしまっている、ね。まあ、そういう中でもうどうしようもない中において同じそのヤクザですね、暴走とですね、暴力団の組の中にですね、ヤクザをしながら聖書を読んでいる仲間がいるヤクザをしながら聖書を読んでいる、まあ、クリスチャンでしょうか、ね。で彼がユサさんを教会に誘ったんです。教会に連れて初めて行った教会ですね。何をするかも分からない。しかしただ目の前の十字架を見ていたら自然と涙が溢れてきた。もう覚醒剤で体がボロボロになった。もうしかしイエス様も本当に教会で十字架を前にして罪を背負ってくださった。十字架を前にして涙が溢れてきた。その後も何度もですね、刑務所に入ってですね、自殺未遂を起こした。ある時、留置場の中の本棚にあった一冊の本を手にしました。悪態極道、命のやり直し。元ヤクザによる伝道団体ミッションバラバの設立メンバーの一人である中島哲夫牧師の本だった。ヤクザから解放されたです、ね、クリスチャンになった中島哲夫牧師のその一冊の本。あ、この神を信じれば自分もやり直すことができるかもしれない。もう自分ではどうしようもない。この神が俺を変えてくれなかったらもうダメだ。わらをもすがる思いでこの神にかけてみようと思った。もうどん底の人生であった。しかしイエス様を信じて出所後教会で洗礼を受け、バプテスマを受けて、そしてクリスチャンになってから、その覚醒剤の生活から、本当に囚われた生活から解放された。イエス様の十字架で、私はイエス様の十字架によって聖書で解放されました。このユサさんがおっしゃっておられます。このイエス・キリストに導かれることが回復への、救いへの一番の近道だと思っているし、そこで解放されないものはないと思っています。もうこのイエス様からなら絶対に解放、それ以外の方法はないけれども、イエス様ならどんな呪い、罪からの解放も与えられるとですね。まあ実体験ですね、ユサ・マラムさんはおっしゃっておられます。もちろん私たちは覚醒剤もしないし麻薬もしないものでありますけれども、しかし私たちには本当に捉えられている、そういったさまざまな罪がある。しかしイエス様ははっきりと勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。イエス様は勝利者である。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進に連ならせてください。私はイエス様につながるときに、聖霊を受けるときに悔い改め、そして新しい人を変えられる。身を全て新しくなったと聖書に記されております。あのマグダラのマリアは7つの悪霊から7つ完全数であります。もういろんなこの世の囚われていたけれども、その全ての罪から解放されてイエス様に従う者へと変えられていった。ユサ・マラムさんもそうでありましょう。また新藤達也さん、私の友人の牧師でありますけれども、今週はなんか福岡に来ておられるようでます。伝道集会に来ておられます。もう覚醒剤で刑務所に7回入れられていた。もう廃人同様、彼もそうでありました。何度出所しても罪を犯してしまう。しかしイエス様を信じて、本当に罪から解放され、今は牧師として福音宣教者へと変えられていた。私はまさに 今終わりの時代、裁きに出ている人の目を明らかにする。我々は本当に闇の時代を生きているものであります。しかしイエス様を信じるときに私は光の子供である。光の子供は闇の中を歩かず光の中を歩くとイエス様はおっしゃっていました。我々は本当に終わりの時代、闇の時代を生きていきます。しかし闇が暗ければ暗いほど、あるイエス様は世に打ち勝った、暗闇に打ち勝ったお方であり、私の光を通して人々を照らしていく、そのようなものと作り変えられるのではないのでしょうか。私は今日の御言葉を通して、その方が来れば罪について、義について、また裁きについて、世の人の目を明らかにする。終末の時代がはっきり分かり、イエス様の十字架が分かり、私の罪が分かり、クリスチャンライフは本当に悔い改めの生涯である。一瞬一瞬悔い改めて新しい人を作り変えられる、それが信仰生活ではないでしょうか。それが聖霊の恵みに生きるということではないのでしょうか。今日のヨハネ福音書16章を通して、私も今日から始まる1週間、本当に主の十字架の前に食い崩れている、食い上がっている、それはダビデのような信仰生涯を送ってまいりたい、聖霊の恵みに預かるものとなってまいりたいと切に願います。一言お祈りいたします。天のお父様、主名を賛美いたします。今朝はヨハネ福音書16章を通して御言葉をいただきました。本当に主よ、私たちは目の閉ざされた愚かなものであり、自分がいかに罪人であるか本当に分かっているようで分からないものであります。どうか今朝、聖霊様は私たちに罪を指し示してください。そういう十字架を指し示してくださいます。今朝あなたの前で悔い崩れ、本当に悔い改め、新しい命に生きることができますように、イエス様は勝利者であります。どうかイエス様の勝利を本当に私たちも受け取って、勝利の更新につながらせてくださいますように、主をお願いいたします。今朝御言葉が語れましたら、必ずこの御言葉が私たちに成就することを信じます。イエス様の勝利を感謝いたします。御言葉の成就を信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。賛美の聖歌22番、お差し支えない方はご一緒にお願いします。